ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に、あなたの心に寄り添い、温め、癒し、希望の光を灯し、その光があなたの人生の道しるべとなるように、今のあなたに必要なメッセージをお届けする番組です。お届けするメッセージがあなたの人生を応援できますように。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。お庭外、福は内。改めまして皆様こんばんは。今日は2月3日節分ですね。もう豆まきはお済みですか？私はまいた後の豆の片付けを思うと豆まきはできません。気持ちの中だけで思いっきりお庭外、福は内と何度か唱えて、私の節分は終わります。これが毎年のパターンでございます。それはそうと、豆まきの後、年の数だけ豆を食べるという風習、ご存知ですか？皆さんされてますか？私はこれ、子供の頃から親に言われて、これ食べなさいっていう風に年の数だけ豆を食べてたんですけれども、このそもそも年の数だけ豆を食べるというこの習慣、健康や長寿を願う日本独特の伝統的な風習だそうです。でね、その自分の年齢と同じ数の豆を食べることで、その年一年が病気にならず健康で過ごせますようにという願いを込める願掛けの行事なんですって。でもね、年の数だけってどうよ。私の年齢ね、人生一周してきて2回目の人生歩んでる私の数のね、だけ本当に年の数だけ豆食べたら逆にお腹壊しそうじゃないですかね。もう私自分の数ね、60うんこ食べなきゃいけないっていうのを見て、いやもうこれ絶対無理って思います。だからほら、バースデーケーキである年齢から上ぐらいになるといっぱいろうそく立てれなくなるから、1本で10歳みたいな感じに立てるじゃないですか。あれ形式で私は今年豆1個が10歳ぐらいの感情で6個とで、あとは細かにプラスいくつっていうのを食べました。いやもうそれで十分です。そんなに特別節分の豆が好きというわけでもないので、まあそれで済ませました。どうですか皆さん、年の数だけまだ私余裕で食べれるっていう年齢の方、羨ましいです。私で食べるという風習で言えばですね、豆もそうですけど、恵方巻き、これ皆さんどうですか？今夜のご飯恵方巻きだったよと言われる方で、これから食べますとおっしゃる方、 で、今まさに食べながら聞いてるよっていう方も中にはおられるかなと思うんですけれども、私は生まれも育ちもずっと大阪で、大阪から実は出たことがないので、当たり前にこの風習は子供の頃からありました。だからね、子供の頃から節分になると太巻き寿司を一本ポンと用意されて、あのその年の恵方というところを向いて、ただひたすら黙々と食べるというのが習慣でした。なんかね、一本食べ終わらないうちに話をするとダメっていうふうに言われてたんです。そこは謎なんですけど、とにかく喋っちゃダメって言われたから、本当に一本食べ終わるまで何にも喋らない。ただひたすらみんな家族全員が同じ方向を向いて黙々と巻き寿司をかじるという一種不気味な感じな、あの節分を過ごしたものなんですけど、この風習ね、意外にも大阪以外の地域の方にはあまりつい最近まで広まってなかったらしいですね。それを聞いて私逆にびっくりしたんです。もともとこれね、結構長い歴史のある習慣で、江戸時代の終わり頃に、まあ確かに大阪発祥で生まれた風習なだそうなんです。で、まあ途中で海苔屋さんの画策とかがあって、海苔巻きを食べるっていう感じになんか定着したみたいなんですけれども、これ意外と全国展開するのに時間がかかりすぎていて、コンビニが全国的に広まったことでじわじわと大阪を出て関東に行きっていう風な感じに今広がったみたいです。いや、私からしたら当たり前にあることだと思ってたので、めちゃくちゃ意外でした。ね、でもね、まあ夏のね、土曜の丑の日のうなぎもそうですし、この恵方巻きもね、うなぎ屋さんとか海苔屋さんの画策が入ってたわけで、なんかね、こう昔から子供の頃から当たり前にこれしなさいって言われてた、こういう季節ごとの風習って、もっとね、私的には厳かなもの、と感じていて、なんかそれをしなかったらなんか悪いこと起こるんじゃないみたいな、なんかこう一種縛られ感があったんですけど、意外とポップな風習なんだなって思って、なんかそのなんていう風習に取り組み方も、まあ、習慣だからしてますけど、あまりとらわれないようになってきました。まあね、それでいいんじゃないかなとは思いますけど。で、まあ、ともあれ、今日が節分ということはですね、明日は立春です。そう、暦の上だけですけど、季節がやっと冬から春に変わる日ですよね。そう、気学などを主に学んでらっしゃる方は、実はこの1月1日よりも明日の2月4日を新年の始まりというふうに捉えてらっしゃる方が多いそうです。で、まあ、確かにね、季節がね、冬から春へと切り替わる、新しい春、新春なんていうね、言葉がぴったりな感じは実はします、私も。なので、まあ私自身ね、まあもちろん長年の風習で1月1日を新年として当たり前に過ごしてはいますけれども、気持ちの中ではなんかどちらかというと、明日の立春が新しい年の始まりっていう、そういうワードがなんか妙にしっくりときます。皆様はどうでしょうか。でね、ということで、今日はこの立春、新年に向けて、ちょっとその新年にふさわしいお話をちょっとしていこうかなと思います。私12月のこの夢の種の放送で、あなたの2025年を象徴する漢字は？というお話をさせていただきました。ちょうど12月の最初だったと思います。京都清水寺でね、毎年12月12日頃にお住職様がね、 今年の漢字ということで一文字すごく達筆な字を描かれます。で2025年は熊でしたね。まあ熊騒動がね本当にありましたからね、納得なんですけれども、それにちなんで私もあなたの2025年を振り返って象徴となる漢字を一文字で表すならどんな漢字になりますかというお話をさせていただいた回がありました。どうですか、聞かれて考えていただいたでしょうか。私はこの夢の種の活動とかも本当にいろいろあったので、それを象徴する声という漢字を選ばせていただきました。声にまつわる1年、それが私の2025年でした。で、その今年の漢字なんですけれども、いつもはまあ年末に1年を振り返って何だったかなって考えてる、あの一つこれって選ぶのが今年の漢字なんですけど、それを今このタイミングで年の初めにもし思い描くとしたら、つまりね、今年1年2026年をどんな1年にしたいかという思いをもし漢字一文字で表すとしたらという企画をちょっとお話しします。どうでしょう、何かこうこの話を聞いて、あ、これにしようかなってもうすでに思い浮かばれた方おられるでしょうか。ね、ちょっと話はちょっと壮大になりますけれども、宇宙の大法則の一つにね、自分の意識の向く先に物事が進むという、もう本当に誰にでも当てはまる法則っていうのがあります。いわゆる分かりやすい言葉で言うと、引き寄せの法則がそれにあたります。なので、ポジティブなことを考えると物事がポジティブな方向に行く。その代わりどうしようどうしようってネガティブなことを考えると意外にもネガティブなことが次々と引き寄せられてしまうということ、つまり自分の思った意識の先に物事が進められていくっていうのが本当これは誰にでも当てはまる法則としてあります、存在します。ならばですよ、今年どう過ごしたいかとか、どんな一年にしようかなとか、まさに2026年の目標となる漢字を今このタイミングで表すとしたら、ね、表した漢字、つまりその思いが2026年の進む方向になるわけですよ、ね、ということはですよ、夢を思い描いて、もしその漢字を表せばその夢が叶う方向にきっと2026年の流れが進むはずなんですよ、ね、で2026年は前回もお話ししたと思いますが、日の閻魔の年、そして数比でいくとスタートのエネルギーにあふれる1の年です。ということは物事が非常にスピーディーにまっすぐにその思う方向に進みやすい1年になってます。だったらその勢いとか流れも味方につけて自分の夢を本当に叶えたい1年じゃないですか。だったら、ね、今このタイミングで自分の目標だったり夢を本当に漢字一文字で表してみてください、ね、そうしたらその夢今年の終わり頃には叶ってるかもしれないとなると、もうなんかそれだけで今ワクワクしてきませんか、ね、でね、本当にこれを言うときっとみんなそうだと思います。これ絶対 99% の人は絶対ポジティブなことを考えると思います、うん、1年の目標をめっちゃネガティブなことを考えるっておそらくいらっしゃらないと思うんです。ということはですよ、少なくとも今よりもポジティブな終わり方をする2026年がきっとあるはずなんですよ、ね、だしあの時にあの漢字を思い浮かべたからそういうふうに 自分を努力しようというふうな気持ちにもなるし、きっとそのなんだろう、思い描いた夢に関する情報が次々と入ってくる流れにもなると思うんですね。そしたら2026年、まだね始まったばかりですからね、11ヶ月ほどありますから、きっと楽しい1年になると思うんです。そしてその11ヶ月後、2026年の終わり、年末にね、もう一度その2026年を振り返って、今年どんな1年だっただろうと思って、その時に思い浮かべましょう、やはり漢字を。そしたら今この瞬間に思い浮かべた漢字と同じ漢字をもし思い浮かべることができたら、おおめでとうおめでとう、目標達成じゃんっていう感じになると思います。もうこれは手放しでやったぜっていう感じにきっとなると思います。で、逆に全然違う感じが仮に思い浮かんだとしたら、私それはそれで大成功だなって思うんです。っていうのは、今この現時点で思い浮かべた感じがきっと何かのきっかけがあったから変わったと思うんです。だったらそのきっかけが何だったのかをその時点で振り返った時、きっとそれがターニングポイントになっていたり、もしかしたら新しい出会いにつながっていたり、きっと自分の可能性の扉がパーンって開いた瞬間だったかもしれないじゃないですか。ってなると、変わったことにもやはり大きな大きな意味があると思うんです、ね、ということは、同じであったら同じで嬉しいし、違っていたら違っていたで、きっと充実したすごく濃い1年だったんじゃないかなって思うんですよ。だからその今のね、年の初めに考えた感じと年末に思い浮かべた感じを比べてみるという楽しみも今年はついてくるわけです、ね、だから本当にこの今の現時点で今年どんな1年にしたいかっていう感じを思い浮かべるって、想像以上に楽しいことなんじゃないかなって思うんです。どうでしょう、ね、ここまでお話聞かれて、なんかこうポワーンとでもいいから自分の中に思い描く感じって出てきましたか？どうですか？私は実はもうこのお話をするにあたってしっかりと考えております。私は発表いたします。拡大の拡という字、手辺に広いって書くね、あのね、そう、私はね、この夢の種の活動をもっともっと私自身の中で大きく拡大させていきたいなと思うし、それに伴ってご縁も広げていきたいし、いろいろな勉強だったり自分の次の可能性も広げていきたいなとも思うし、だから今まではね、こう割とこじんまり波風立てずに、しっくりとしっぽりと年齢にふさわしくおとなしくっていうことを意外と自分に課せてたんですけど、いや、やっぱりね、私それ本質じゃないわっていうことにも気づいておりますので、今年はパーンと広げていきたいなという意味も込めて、私は拡大の核をこの現時点では思い浮かべました。さあ、私の2026年の最後、どんな感じを思い浮かべる年になるのでしょうか。もう今からちょっとドキドキもしますし、ワクワクもしますし、一抹の不安もございます。どこまで私飛んでいくんだろうっていう感じのね、ですけど、まあなので、まあ今年の2026年の12月の放送では、私きっとまた今年の感じ何でしたかっていう放送の回を作ろうと思います。その時にぜひぜひ皆様も自分が今思い浮かべた感じをどこかに記録されておいて、その時の私の放送を聞きながらちょっと比べてみてください。きっと皆さんもね、なんか充実した2026年を、過ごせると思います。ではでは、前半のお話はここまでです。 のことの葉コーナー。さて、ここからは番組の終盤、恒例の光のことの葉コーナーになります。今私が一番伝えたいメッセージをお届けするコーナー。お聞きくださる皆様の心に何か響く言葉があれば嬉しいです。では今日のメッセージをお届けいたします。やってみようよ、弾けようよ、自由になろうよ、軽くなろうよ、笑おうよ、我慢しないで、楽しもうよ、遠慮しないで、もう大丈夫、すべてはうまくいく、思うがままに人生を謳歌しようね。はい、今日のメッセージはこれになります。まさに前半でお話しした新年の始まりということにも通じるメッセージです。2026年は本当にいろいろな意味で皆様のもう固まった殻を破っていただきたいなと思います。何度も言いますけど、2026年は日の円まで数比サイクル1です。なので本当に黙っていても慌ただしくて、いろいろなことが思わぬ方向に展開していく可能性を秘めた年です。だったらその1年閉じこもってないで、ご自身の殻をパーンと破っていただきたいなと思いました。きっとね、今までのご経験上をいろいろな手かせ足かせもあると思うし、トラウマもあると思います。で、簡単に可能性を広げましょうとか殻を破りましょうって言うのは簡単ですけど、いや、なかなかね、それにはすごく勇気が必要だと思います。それは私も経験済みです。でも勇気を持って広げた扉、開いた扉の先は本当に楽しくて、あれ、私まだこんなことできるんだとか、私意外これできるんだみたいな感じで、新たな自分とも出会えます。で、それに対して人がどう思うかなとか、やはりその辺の不安もついてくると思うんですけど、いや大丈夫です。それほど周りの人、あなたのことにいちいち気にしてないから、みんなはみんなで自分のことに忙しいから、いや、それほど周りの人のこと気にならないです。いや、冷静に考えてみて、あなたご自身も、そうそうね、いろんな人のことを気にしてるようで意外と気にしてないと思います。たまにその人の情報に触れて、ああ、へえ、ぐらいだと思います。きっとね、だからあなたに対しての周りの方の印象も同じようなものなんです。だから思うより周りはあなたのことを気にしていないから、どうかあなたは自分で自分の殻をパーンと破る一年にしてほしいなと思いました。そう、もうやりましょう、やりたいこと。ね、でもう本当自由にいろいろなことに挑戦しましょうよ。年齢とか立場とか性別とかそんなこと関係ないです。やってみましょう。私は去年本当に勇気を出して夢の種の扉を開けました。そしたら今もめちゃくちゃ楽しいです。収録日もネタないって悩みつつも楽しいし、本当ネタ探しに忙しいし、なんか話をすることがとっても、私やっぱりこれ好きだったんだなって思います。原稿は考えますけど、ほぼほぼ原稿通りに話してることってないです。今も今日のお話も半分は原稿に従って喋りましたけど、途中でどっかぶっ飛んでます。はい。なのでそんな風に自分が意外と向いてるじゃん、できるじゃんっていうこともたくさん見つかります。だからこそ皆さんはどうか弾けてください。自由になってください。楽しんでください。はい。で、このようなメッセージを 私毎日朝晩インスタグラムやフェイスブック、そしてスレッズの方から投稿を配信しております。で、すでに光のことの葉というメッセージブックもアマゾンから出版しております。そしてこの2026年はその引き続きメッセージブックを何冊か出版できたらいいなと、そういう、夢もあります。それもね、先ほど言った拡大の核というところでつながっています。で、番組のホームページにいろいろリンクを貼っておりますので、もしよろしければいろいろなところ URL ポチッとして覗いてみてください。今日もあっという間に時間になりました。いかがでしょう。ご自身の今年目指す目標を表す漢字は思い浮かびましたか。一年をしっかりと見据えて目標を表した漢字を考えるね。実はこのお話、友人からのタイムリーなアドバイスから浮かんだんです。年末にも今年の漢字を考えようと番組でお話ししましたし、年始にも今年の目指す漢字を考えることで、2026年がより、皆様の2026年がより充実したものになること、私は心から祈っております。で、年末ね、答え合わせ楽しみです。ね、一緒に答え合わせしましょう。皆様の今年の目指す漢字、もし、よければ番組のコメント欄などに教えてもらえると私とっても嬉しいです。共有するだけでなんかね、一緒にワクワクできるじゃないですか。ぜひぜひ番組のコメント欄にお寄せください。さて、そろそろお時間です。本日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。番組への感想も同時にコメント欄で待っております、ね、ではでは、まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかれないようにくれぐれもご自愛ください。ではまた次回お耳にかかることを楽しみにしております。光でした。ありがとうございました。